い、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
ラフランスです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。いやー、年末。12月。
うん。
ねえ。12月ですよ。
うん、
でって感じなんですけど。いや、もうさ、年の月日の経つのが早すぎてさ、
うん、ああ、
だってラブアクチュアリー見たの去年の12月ですよ。
うん、それ毎年やってんから。
あ、そうか、あ、そうだね、うん、インディペンデンスデー見たの今年の7月ですよ。だから
そうですね。
ね、
それ、うん、去年も見てるから。
去年も見てるでしょ。
ちょっとだんだんあれ、その記憶は去年のなのかみたいな。
そうだよね。
2年前なのかみたいな感じになってきますけど、
ね。そうだよね。この間喋ったやつって、うん、去年の見た時やったっけ、一昨年見た時やったっけみたいになってくるってことですよね。
うん、そうです。
いや
ー、あれ、ブーマーって僕が言ったのは去年
そうだよね。うん、犬のアイコンにしてんの言っちゃったっけみたいなことになりますからね。っていうね、もう本当に年の経つのは早いもので、ということで、もう12月ね、うん、はい、もうあとちょっとですけども、頑張って生きていこうかなと。
ああ、そうだ、あれ考えてなかったな。
何？
ラフランスさんの年間ベストも考えてなかったな。
年間ベストも今年、俺、自分も僕も考えてないっすわ、なんかね。年間ベストってさ、あれ、テンション、そんなテンションでもない年とかないですか？
あります、あります、あります。
なんか、なんとなく、結構見たけど、別にベストとか並べる感じもないかな、みたいな気分なんですよね、なんか今年は。それだけあれなのかな、こうドカーンっていうのがなかったのかな、そう、どうなんやろうな。うん、なんか、
まあ、自分の好みもありますしね、
う
ん、なんかね、
そうだね、うん。でも自分の中でドカーンっていうのがあると、まあそれを一応ね、うん、上位に上げようみたいな、要はそれがあったから、それに付随して、ああ、じゃあこれこれこれってなってくる。なんか今年、そんなに見てるけど、そんなでもないかとか、なんかちょっとわからないですけど、また皆さんがやってるのあったら聞きます。
難しいな、ラフランスさんのちょっと今年読めない。
だってそう、多分そんなにこれすげーとか言ってない気がすんねんな、なんか、そうだよな、
ね、まあ、難しいなって感じです
。いや、いいんだよ、俺のことをわざわざ考えてくれなくたって。
オ
ッペンハイマーはそうだ、ね、今言われて、あ、そういえば上やって思う感じ。前もなんだっけ、前の話、まあいいや。だからそう、やっぱり後に見たやつほど記憶に残るもんね。
うん、
だから1月とかのやつとかもすっかり忘れてるもんね。あ、これ今年やったっけみたいになるやん、1月って。大体1月公開作品ってね、
うん、
不利だよね。
まあ、でも多分僕は今年上半期の方が多分上位にいっぱい。
あんた、だからもうちゃんとそのなんやろうな、システムが出来上がっとんのね、君の場合は。そういう いろいろ聞いてると、あ、そんなんでもないね、そんな、なんか、はい、そんな感じです。はい、という12月の収録ですね。はい、
そうです。で、はい、あれですね、まあラフランスさんに来てもらったんで、やるのはいつもの通り ディズニープラスというですね、
はい
はい、ディズニープラス配信されている映画の感想をネタバレなしで話すという、企画となるんですけど、まあおそらくこれ多分年内ラストなんじゃないかなっていうふうに
ですよね、きっとね、
思います。少なくとも配信されるのは年内ラストだと思います。
そうか、
配信するのがたまっちゃってて、なんか、
うん、
これも年内ギリぐらいかなって思ってる
んです。あ、そうなんです
ね。はい、
はい、了解です。
はい。で、今回は、フラスさんじゃなくて、自分、ロンペが選んだ作品となりまして、
はい、
作品は、プロムデート となります。まずはこの映画の概要を読んでみます。プロム前夜に別れを経験した後、2人の親友は新しいデートの相手を見つけるために夜通しで大騒ぎをする。以上っていう。
短っ。なるほど。
はい、うん、という作品なんですが、はい、では今回この感想をラフランスさんからお願いします。
はい、はいはいはい。あのもう本当に短って言ったけど、ほとんどそこにも凝縮されてるって言ってもいい、うん、内容ですけどね。うん、はい、これ、あの、去年じゃ前回の収録でジョン・ウィリアムズのやらせてもらった時に、あの、うん、あれですよね、僕が飛ばしたやつですよね。行く。頭足にしたやつですということなんですけども、まあ、まずこの映画の内容の前に、僕もこの配信でもよく言ってると思うんですけど、苦手なジャンルの映画っていうのがあってね、あってね、で、まず僕がいつも苦手やって言ったのは、まず子どもの映画ね、子どもの映画がすごく苦手で。で、あとこういうこのいうこうじゃ、あと学園ものみたいなものとかも結構苦手で、
うん、
でファンタジーも結構苦手なんですよ。苦手っていうか、はい、あのちょっとあのなんとかな、あの見るのに考えちゃうっていうかね、いうのがあってっていうのがあるんですけど、まあ苦手な映画でした。これズバリ苦手っていうタイプの映画だったんですけど、てかまあまあもうほんまにもうプロムデートってタイトルからね、まあプロムといえば当然彼らの、あれプロムって何なん、卒業 前夜祭みたいなこと、あれ
卒業じゃない、
あれ何なの、
タイミングは分かんないけど
何のタイミングだあれ、
あでも卒業間際だ、そうだ
そうだよね、
うん、
そうですね、だから
卒業高校の卒業間際ですね、
高校の卒業のまあ前夜祭なのか何なのか分かんないけど、とにかくハメ外すやつですよね、あの、うん、学校の子らがみんなハメ外すそのプロムというのがあって、でそこにまあこれ、映画の冒頭ではそのこのジェスとハンナっていう登場人物の女の子、仲良しの女の子2人がいて、でまだそのプロムに出るよりも若い頃から始まるんですけど、僕私たち2人もいつかプロムキング、プロムクイーンかに、
うん、
なろうって言って、そのプロム同盟っていう約束をして、そのプロムでその素敵な自分になるために、まあ、学園生活を過ごして、そしていよいよプロムが来ました、プロムが近づいてきましたっていうところからまあ始まるわけですけども、
うん、
まあ、そのこれも本当によく言ってるけど、日本ではちょっと全くわからない文化なんですけど、まあ要はその、うん、プロムに出る時に、その愛、まあその相手を、要はカップルで行くっていうのがやっぱりその大事なんですよね、この学校のこのなんていうかアメリカの文化として。でカップルで行くのも特にその例えばより素敵な人であればあるほど、いわゆるその学校の中でも目立つし、そのご自分のステータスも上がるみたいなことになってるので、すごく必死に探すんですよね、彼氏を、まあこの女の子2人なので。
多分なんかあれですよね、コンテストみたいなやつじゃないけど、なんか選ばれたりするんですよね、きっと。多分ね、
そうなのかな、うん、だからやっぱ学園で一番の人気者の男の子を連れてプロムに出れば、もう多分ほぼ自動的にもうクイーンの座はもらえるみたいな感じで、もう必死にやるんですけど、これがなんかね、もう本当に全く興味がないっていうかね。
あ、通ってないですかね、僕らね。
そうなんだよ、もう本当これ、うん、このプロムの話はよく映画に出てくるけど、本当にね、その通ってないだけにもう羨ましいとしか言いようがないっていうことになるんですけどね、もう本当にその辺がね、毎回こう、ああまた始まったアメリカの文化とやらがとかと思いながらいるんですよ見るんですけども、でこれ説明のあった通り、もう本当に 翌日ですよ、翌日がもう本番、プロムの本番で、もう前日になって、もう全然うまく2人ともうまくいかなくてっていうことで、本当に明日までになんとかせなあかんっていうことになって、この翌その日の夜から明日 のプロムまでの1日だけですよね、ほぼ1日だけを描いてるっていう映画になってるんですよね。で、まあ、その一日の中で、まあ、とにかくその彼氏、もともとの目、その行こうとしてた彼氏とは、そのうまくいかなくて、で、そこから大変やった話になって、どこに行けば、そのいい男を見つけられるのかとかって言って、その同級生かなんかの友達の、なんかすっごい、何あの、ちょっと行かれた姉ちゃんの家のパーティーとかに行って、
大学生なんですかね、あれ
大学生か、うん、そうかそうか、大学生のあの家ホームパーティーみたいなとこ行ったら、うん、まあすごいランチキ騒ぎになってて、あれもさ、ないで、あんのかな、日本にもあんのよ、すごいパーティーしてんのよ。前のあれもそうでしたよね、あのサンコーストの時もそうだったけどさ、あの家でのどんちゃん騒ぎっていうかさ、がもうすごくてさ、そこまで行っても彼氏探してみたいな話をずっとやって、で結局どうなるのかって話なんですけど、でこれ、まあ、2人主人公がいてね、うん、でこのジェスっていうのはいわゆるその、まあ、アフリカ系の女の子で、その子がいわゆるそのイケメンの男の子と付き合ってて、うん、でそのイケメンが割とチャラいにも程があるチャラ男なんですけどで、まあ、そいつうまくいかなくてってことで、とにかくそのステータスとしてやっぱいい男を連れていくために奔走するっていうのが、まあ、ジェスなんですけど、うん、でもう一人こうハンナっていうその主人公がいて、ハンナっていうのは、まあ、その映画のビジュアル見てもらえばいいから、ちょっとぽっちゃりしてるあの赤髪の白人の女の子でさ、
うん
うん、でこの女の子がね、結構その今回の映画の中では割と、まあ、まあ多分やけどこの女の子が主人公だろうなっていう、まあ、描き方になってて、で、まあ、彼女の方は、割そのセクシャリティの問題みたいなものがあるんですよね、うん、この映画の中で。でその彼女には実はもうプロムに、俺とプロムに行ってくれって言われるその男の子、アジア人の男の子、グレッグって女の男の子です、うん、もうグレッグがめちゃくちゃ面白いんですけど、
うん、ね、序盤かましてくれますからね、
あれはまあ後で話したいが、まあいるんだけど、彼女は自分のそのセクシャリティがあのどうもそのレズビアンなんだっていうことがあって、うん、それをあの周りの人には隠しているんですよね、
うん
うん、誰にも言ってなくて、であの今回のこの、 あのいろんその1日前になっていろんなそのこう珍道中を繰り広げてる時に、まあ、彼女がその自分の性をが何であるかってことをか、あのその親友のジェスに告白して、で、うん、彼女は彼女でその自分の本当の好きな相手を、うん、まあ、探すっていう風になってるので、まあ、でそのレズビアンの彼女が、自分の性セクシャリティをそのこの映画のそこの一日のもんこう道中を通して、まあ、そのみんなに伝えるみたいな話になってるってことですね、うん、そこが結構あのこの映画のポイントなのかなと思いますよね、
うん
うん、だからまずその青春映画的な彼女二人のなんかおバカ珍道中みたいな、まあだからこれ男がよくやる映画ですよね、あのなんて言ったかな、うん、そのモテない男二人がどうしてもなんか明日のブロムに可愛い女の子と行きたくて、でもいろんなところ行っていろんなトラブルに巻き込まれてみたいな話があるんやけど、それをなんか女性版で撮ったような感じなのかなっていうことで、うん、まあまあドタバタ珍道中コメディだと言ってもいいと思いますよね、うん、うんってなってて、でまあ、あの今僕すごい喋ってますけど苦手なことには変わりはないんですけどもまあそうは言ってもまあ一日の、まあ、出来事がね結構限定されてるんでね、学校生活がずっと続いたりとかしないですからこれね、だから限定されてるから、あのすごいなんていうかもう、これどうなんの明日までにっていうところの、あの楽しみ方っていうのもできるし、でそのまあジェスの問題と、まあ、あのハンナの問題がどうやって解決するかなっていうのを見てるのも楽しめるので、映画としては楽しめるんですよね、楽しめて、であのもう本当によくあるティーンの映画 の, あの フォーマットを使ってるんですよね。まあ問題があってそれを問題解決するんだけど、2人の間がちょっとうまくいかなくて、でも何かがきっかけでみたいなさ、なんて言ったらもうよくあるパターンなんですけど、だから全然そのよくあるパターンを外すみたいなことはないので、安心して見れるんですよ、ある意味ね。その安心してもう見始めたら見終わるまで全然安心して見れる映画になってるかなっていう感じですよね。でそういう意味では全然見ててもなんかそのああやだなみたいな感じにはならないかなっていうとこかな。でちょっと細かい話はね、俺ちょっとまずね、これをなんでロンペさんが選んだのかっていう話を聞いたんですよ。で、あとちょっとね、いっぱい言いたことあるのよ、この映画。あで、それはね、俺、後にしますわ、ロンペさんの話聞いてから。
なるほど。
ということで、ちょっとまずはこの映画の、まあ、ざっくりした僕の感想ということです。はい。
はい、ありがとうございます。では、続いて自分、ロンペと、ロンペの感想と僕が選んだんで、選んだ理由も含めて話そうと思いますけど、まず、このプロムデートは、字幕のみの配信だったので、字幕で見てみました。で、選んだ理由は、まさにさっきから言ってる、その、タイトルからね、アメリカのプロムについての映画なんだろうって思ったので、選んだってところなんですね。で、この、まあ、ラフランスも言われてましたけど、この日本にはないプロムって文化は、やっぱりすごい映画見てて気になるものがあって、まあ、先ほどね、タイトルも上げてましたけど、このディズニープラスで扱った作品だと、まさにその3コースに出てきてた、若者たちの親の犬間のホームパーティーっていうのもあるし、同じくディズニープラスで扱った作品だと、ライレーンっていう映画に出てきた、ねうん、あとは、庭バーベキュー、あれはまあ、アメリカの映画じゃなくてイギリスの映画ですけど、アメリカにもね、よく出てくる庭バーベキューとか、っていう、僕らがアメリカ映画を見て、覚えていくカルチャーっていうのがいろいろあると思うんですけど、その筆頭が僕、プロムだと思うんですよ。で、プロムが何かって、さっき話聞いたように、一応ググってみると、アメリカやカナダの高校で、卒業間際に開かれるダンスパーティーで、高校生活の最も重要なイベントの一つです。というふうに書かれてますね。だからやっぱ、卒業間際の、ダンスパーティーに、まあ、カップルに行くっていうようなものだと思うんですよね。で、ってなってるんで、だから、彼女たちにとってはすごく重要なイベントだし、ただ、恋人がいれば、まあ、問題なしですけど、やっぱ、一緒に行く人いないときつくないっていうイベントですよね。
そうだよ。
ねえ、だから、アメリカ映画とか見てて、このプロムって文化には興味があるけど、あれをやってない、やらなくていい文化圏の僕らは本当に良かったなって僕は思うぐらいなんですけど。
いやいやいやいや、それはまあ、はいはい。
という、まあ、もともと僕が興味があった、プロムっていうものを題材にした映画なんだろうなと思ったんで、お題に選んだってところなんですけど。
あ、なるほどな。
で、まあ、見てみた感想的に、まずざっくりした印象先に言ってしまうと、そんなめちゃくちゃ映画がいい出来ってわけではないと思うというところですね。昔で言えば、多分テレビムービーとか、まあ、これ配信時代だからね、テレビっていうか配信なんですけど、やっぱその劇場公開する映画って、映画的なルック的にも、話の練り込み的にもやっぱ結構されてると思うんですけど、やっぱね、そこと比べるとやや足りないものを感じるっていうところもあるっていうことですよね。で、もちろんその盛り込まれてる題材だけ、を 見てる人とは僕は評価は違うかもしれないんですけど、その映画ってそこだけじゃないと思うので、何を期待してるかみたいな、何が盛り込まれてるかだけではないと思うので、うん、そういう意味で僕は言うと、なんかそんなにいいわけではない何かを感じるっていうところですね。
なるほど、
うん、まあ、という大前提なんですけど、その、まあ、先ほど言われたように映画の主人公は女の子2人で、まあ、ね、さっきも話ありましたけど、これ、男子2人の話が結構、2人なり3人の話っていうのはよくあると思うんですけど、
うんうん、
女の子2人のこういう話だと、近年だと、ブックスマートっていう映画があって、
そうなんだよな、
うん、あれ、オリビエ・ワイルド監督の、まあ結構名作がありまして、うん、ジョナヒル妹が出てるやつですけど、あれ。
あの子、ジョナヒルの妹なんだ。
そうそうそう。名字がね、違って表記されてるんで、パッてわかんないですけど、ジョナヒルの妹なんですけど、あれ、見てないですよね、多分ね。ね、
見てない。今回、話そうと思ってさ、今ないんすよ、配信が。
そうなんだ。
なぜか、うん、前はあったんですけどね。そうそう、見ようと思ったんですけど、うん、だってあれサクセッション組の人でしょ。
そうです、
確か。
そうなんだよね。制作総指揮はウィル・フィレル、アダム・マッケーなんで。
そうなんだよ、ね、
まさにっていうところだと思いますけども、
うんうん、そうそうそう、
だから、うん、なんか面白くがれるところはいっぱいあるとは思うんですけど、
うん
うん、あの映画は、まあ、やっぱり高校生2人の話でしたけど、あれはね、うん、プロムじゃなくて、プロムはだから直前、卒業直前って書いてありましたけど、
うん、
ブックスマートは卒業式の前の夜の話なんですよ。
なるほど。
うん。うん、まあだからちょっとまあ似たような部分はあるんですけど、という青春映画だったんですけど、まあ似たものはあるけど違うところもあるって感じだと思うんですよね。
うん、
で、まあ、今回はそのまさに、プロム。の話で、僕の、安易な想像で、プロムの話だと、うん、作るとすると、なんか、まあ、一緒に、そのね、プロムに行く人がいない、どうしようってところが、スタートになるかと思っていたら、まずそこは違っていて、まあ、さっきの話にもあったように、この主人公二人って、スタートの時点、映画のスタートの時点では、一緒にプロムに行く相手がほぼいるってとこから始まるんですよね。
うんうん、
まあ、そのジェスなんかはね、そこのジェス自身が結構イケてる方組の女の子だって言った
もん。そうなんだよ。
ね、そこがまずなんか普通の映画とはちょっと違う。まあ、結構モテてるような感じっていうのが違うっていう感じだし、ね、まあ、その一緒にプロム行こうした予定の男子はまあ、まあね、チャラいやつですけど、多分金持ちだ。超金持ちみたいな。
そうそうそうそう。
まあ非常にハイクラスってやつだと思う。まあ、まあ、ジェスは、こいつの家柄とかスペックを見てる感じですよね、だからね。
うんうんうん、
で、このジェスの方が、そのさっき言った子供時代から描かれた時に、プロムクイーンになるっていう思い入れがあるのは、どっちかというと、このジェスの方っていうところですよね。で、その一緒にいたハンナと、まあ、血の誓いっていう、これもよくやりますけど、アメリカ映画で、血の誓いを立てるっていうやつだったと思います。で、その、もう一人、その死のハンナの方は、まあ、白人で、ね、まあ、さっきもありましたけど、あんまりルックス的なことを言うと怒られちゃいそうだけど、そのまさにぽっちゃりした感じの子で、
うん、
で、この子がモテないかっていうと、やっぱそんなこともないんですね。
そうで
も
ないんだよね。
さっきのそれ言ってた、アレック、あ、グレッグっていう、
ね、
うん、アジア系男子がやっていて、まあ、なんとなくこのね、グレッグとプロムに行くのが規定路線みたいな感じだったんだろうけど、
うん、
まあ、さっき言ったような理由があって、実はみたいな感じで悩む展開なんですよね。
うん。うん、
だから、よくある映画としては、その主人公たちは悪くないのに、なんか理不尽にひどい目にあって、それに抵抗して乗り越えるみたいな話ってすごいわかりやすいと思うんですけど、なんかこの映画の主人公二人って、その映画の前半で描かれる姿を見ていると、チェスはプロムに憧れていたわけだけど、その一緒に行く相手の選び方のその考え方ってで、それでいいのみたいな感じで、見てるこっちは思うところがあるし、 まあ、ハンナが、その、彼女を好きって言ってくれていたグレッグに対して取る態度とか、まあ、それまでに取っていた彼女の態度ですよね。
うん、
が、それでよかったのっていうふうに思う部分もあるっていうところで、結構見てるこっちが、あの、主人公たちに、懐疑的な部分があるというか、わ、
うん、
かるけどそれでいいのって部分も描いてるってところだと思うんですよね。だから、どっちかっていうと、その、どうなのって思うところが、どう展開というか変化していくかっていう話かなと思ってみたってところですね。
うん
うん、だから、この両者が最終的にどういう決着を見せるかっていうのは、僕結構見てる途中は、わかんなかったですね。なんかね、あの、
うん、
これこうなんだろうなっていうのがあんまり予想ができないっていうか、あの、うん、先は見えない感じだったと思うんで、そこは結構なんかどうなんだろうって思いながら見たところがあるっていうところですね。
うん、
で、この、まあ、主人公二人にしてもそうだし、そのさっき話すそのアジア系のグレッグについしても、あの、その映画の前半ですごいね、あの、かましてくれるんですけど、あの、
うん、
その時に僕らが感じてる彼の印象と、なんか実は違う部分を持っていたりっていうのが、なんか後半とかで分かったりっていうのがあって、まあ、俺、最近の映画によくあるやつですけど、その、キャラクターとしていかにもっていうステレオタイプからなんか外すっていうのは、あの、やってるんだなっていうふうに思ったってところですね。
うん、
だから、あの、プロブの話を聞いて、ちょっと僕が想像していたものとは違う内容だったのも、ある意味、あの、現在の映画作りの流れにあるものなんだろうなとはちょっと思ったってところですね。
うん。
はい、あの、僕の感想はとりあえず以上なんですけど、あの、
はい、
その、ちょっと、僕も話したいところがあって、日本にはそのプロブってないじゃないですか。で、
うん、
僕が経験したこれに近いことって何かなって考えたときに、
ほう。
あの、ラファンさん、あの、小学校の修学旅行でどこ行きました？
小学校の修学旅行だと京都じゃないかな。
京都なんだ。ああ。
うん。うん、
僕は小6だと日光だったんですね。
まあ、似たような、前、似たようなとこやん。東京、関西、関東なら。うん。日光、ね。いや、
中学生なんですよ、多分。あの、京都って。
あ、そうなんだ。
で、その、日光に修学旅行行ったんですけど、その修学旅行の夜に、
うん、
肝試しみたいな。
あり
ました。
カップル組む話をしようとしてんのか。
そう。
はいはいはいはい。
で、その、
はいはい
はい、まあ宿の近くだったと思うんですけど、その、うん、夜道になんか決められたルートを作って、
うん、
確かなんかお札を取ってくるみたいな、
あるな。
イベントだったと思うんですけど、それが男女二人のペアになるってシステムで、
はいはいはい。
ちょっと僕はこれがどこまで全国的なものなのか、時代的なものなのか分かんないんですけど、
うん、
このペア決めやったんですけど、これがね、ある意味ね、僕らにおけるプロム経験だったような
気がする。ちっちゃいな。アメリカ人が聞いたら笑うぞ、そんな話。
でもね、あの、小6の僕らにはすごい重
要で。わかるよ。わかるわかる。うん、ね、気持ちはわかるよ。
で、このね、あの、ペアの決め方っていうのが、僕の小6のクラス、ね、
はい。
が多分ね、小6のクラス、確か全3クラスありましたけど、全部のクラスが同じやり方だったのかわかんないですけど、多分うちの担任が決めた気がして、ちょっとイカれてるっていうか、
勝手に？
うん、気がするんですけど。
9時とかでも何でもなくってこと？
そう、違うんですよ。
ひどいじゃん、それ。
あ、違う違う。担任が決めたっていうのは、あの、組をペアで決めたっていうことじゃなくて、その、ペアの決め方のシステムを、担任が提案してるんですけど、
うん、
それがね、あの、要するに、ネルトンシステムっていう。
うわ、もう最悪やん。 そのネットシステムをちょっと今もうご存じない方に。
そうそうそう、あの多分ね、これね、ある年代以下はね、あの説明が必要なシステムだと思うんですけど、
あ
のネルトン・デニクジラ団っていう、
はい、そこから説明するのね。
そう、はい、オンネルズが司会をやってた素人参加型集団お見合いみたいな番組ですよね。あの、
うん、そうだね、う
ん、まあ、今ね、そういうなんか
あれじゃないの、バチュラーとかあの辺もそうなんじゃない、俺は知らんけど、そうそう、見たことない、
ね、AI、僕も見てないからちょっと近づいてないですけど今ね、すげえあるんじゃないですか、恋愛バラエティって。
そうだね、
あのそれをもうね、あの何十年前にやってたってやつに近いんですけど、あの何週もやるわけじゃなくて毎週ね、あのやってるんですよね、うん、それをね、
うんうんうん、
でネルトンは確か、男性が複数いて女性が複数いて、
うん、
そのなんかお話とかした後に最後に男性が誰か女性を選んでお願いしますって言うんですよね、
うんうん、
で同じ女性を狙う人がいたら、
うん、
あのちょっと待った待ってますよ多分、
ね、ちょっと待ったっていうのね、
うん、で、あのだから一人の女性に3人とか男性が行くこともあって、女性がその中からその選ぶこともあれば、あ、こともあるし、誰も選ばない場合はあの、
う
ん、ごめんなさいって言って、あの、
そうだね、
カップが成立しないっていうこともあるっていうようなシステムなんだったじゃないですか。
そうだね、
あれに近いシステムをやりやがって、あのしかもね、僕らの肝試し決めは、あの 女子が、
うん、
その誰々君と行きたいですっていうので、うん、でちょっと待ってもあるんですけど、
逆なんだ、逆なんだ、あ、
で、
なるほど、
でごめんなさいもできるんですけど、
うん、
あの男子がごめんなさいをする場合は代わりに誰か行きたいかっていうのを選ばなきゃいけないっていう。
まあそうだね、こう必ずペアにしなきゃいけないから、ね、
そうそうそうそう、うん、っていうシステムだったと思うんですよ、
うん、
これがね
でな、ちょっと待てよ待てよ、それはだからどうやったのよ、ドンペ君は。
僕は良かったんですよ、
あのあ、選んでくれる女の子がいたわけや。
いたんですよ。で、
あ、良かったじゃん。
僕は良かったんですけど、
うん、
あの最後の方悲惨なことになってくるんですよ、なんか
残ってくるからな、
そう、予想できるじゃないですか、そういうのって
予想できるな、うん、
いや僕ね、小学生ながらにこれはないなって思いながらすごい
冷静なロンベ君は、小学生ロンベ君ですらもこれはねえな、
絶対今だったら問題なんじゃないですか、ね、
今だったら問題どころの話じゃないけどな、
うん、でしょ、うん、で僕の娘が小6で、
うん、
今年修学旅行に行ったんですよ、日本に、
うんうんうん、
でなんかそういう肝試しみたいなのあるのって聞いたら、
うん、
あるって言うんですよ、あの、
うん、
でナイトハイクだとかナイトウォークって名前を変えてるんですけど、
うん、
なんかやっぱ男女ペアで行くらしくて、
うん、
それどうやって決めるのって言ったら、
うん、
あの9時って言ってました、
うん、もうそれが正解や絶対当たり前や、そんなもん。9時が正解に決まってるよ、そんなもん。
でしょ、
うん、だって9時にしたって、なんで男女っていう人がいるぐらいの世の中やね、今はもう。
ね、絶対ね、文句言われるじゃないですか、そんなの。だから、うちなんか田舎だから、東京でも田舎の方だから、まだあるけど、もっと先進的なところは多分そういうのもないでしょ、きっと。
そうね。うん、あれ、終わり？今の話。
ああ、はい、終わりです。
あれ、キャンプファイヤーとか、その修学旅行とか、そういうので やったりするとこ行ったことあります？みんなで。
多分、小5の臨海学校、海だったんですけど。
あ、そうそうそうそう、臨海とか臨海とかで、夜キャンプファイヤーとかしたりするやん。で、うん、そうそうそう、なんかオクラホマミキサみたいな踊ったりする、マイムマイムとか踊ったりとかした。うん、それは世代的には違う？やってない？
やりましたよ。う
ん、やったやろ、ほんで、どっちか俺もうる覚えで全然覚えてないんだけど、とにかくその輪になってさ、2列で輪になって、うん、1回のターンを、まあ、ボードみたいな感じでこう1回のターンをその男女なのよ、だからその、うん、内側の輪が女の子でどっちでもいいよ、だから外側の輪が男の子だとしたら、うん、1回その隣の女の子と腕手つないで踊って、
うん、
で1曲でその1回のターンズが終わったらちょっとずつずれていくんですよ。
そうそう、あのね、
あるやろ、
100人組手みたいなって
ことです、ねうんうん、そうそう 100人組手ってなんか戦ってるみたいな、まあ、そういうことあるじゃないですか、うん、で人数が揃ってればいいわけ。だから例えばその 40の女の子の輪っか、あ20にしようか、20の輪っか、20の輪っかなら、うん、何にも問題ないやん。だから、
うん、
でも1人19とかだったりするわけ、21だったりするわけよ、
うん、
男女比が。で男が、21やとして女の子が19やとしたら、男1人が女の子の方に行かなあかんなるわけやん。
あ
そうしないと輪っかが成立しないでしょ、
うん、
そうするとさ、その内側の男の子がさ、ずっと男と手伝いの男だから、
ね、そうですね
最悪っていうことですよね。
あ
っていうのもあってさ、であとあれですよ、普通にだから普通にまあそ男女揃ってると、まあそれが何がいいかっていうとさ、最初は全然何も興味持ってない女の子と踊ってるんやけど、
うん、
5人先に僕自分の好きな女の子がいてってなって、うんうん、で4人までで曲が終わるみたいなやつあるじゃん、なんつって、あー回れへんかったみたいなさそういうのはあったよ昔ね、うん、こんな経験が何なの、アメリカ人にとってのプロムなのか。
いやだからないから、なんかないかなって思って
小学校の話やで、ね、
そう小学校、
この子ら高校の話やから。
いやだからありえないじゃないですか、多分日本人の高校生なんてこんなの
そうだけどさ、あんなに学校の先生が堂々とコンドーム使えとかって言ったりするやろあれもすごいよね、
頭からかぶってね、う
ん、でも正しいんだろうけどね頭かぶって、うん、あと意味分かれんわあれなるほどね。
でもこの映画って、ちなみに制作年は今年2024年の映画なんで、全然 今現在の映画なんですけど、
うん、
今も同じなんですかね、アメリカのプロモーション。
いやだって今だってあれこれだって本当ティーン向けの映画だから、もうあるあるとか言うて見てるんやろ、どうせみんな、どうせって誰けど、ね警察来た来たとか言うてんやろ、みんなもうドラッグパーティーガンガン決めまくってって言ってるんでしょう、
うんね、僕らのね共通の知人にうん、アメリカに住んでる方います、
ね、ああもうあの人はもうやってるやろそりゃ、
息子さん娘さんもうちょっと大きいのやってますけど、
だから
ちょっと前あったのかな、
あ、あの方は多分留守の時に息子と娘がやってる可能性あるって言えてねあんなことやってるけど、でもあそこ旦那海兵隊からな、殺されるぞあんなことやったら、ね、やってたんじゃない、なるほどな、ちょっとなんかあれやな、このプロムの映画見た後に2人で小学校の修学旅行の話ってかなり切ないな、
いやないんだもん、
あるやろもうちょい、なんか
高校の時に、
高校の時やろな、だから高校の時とかやったらさ、そうだな、なんかカラオケでもカラオケとか行ってただ歌ってるだけやもんな、
うん、
そっか、
僕なんか工業高専だったから、うん、全体の1割しかいないんですよ女子が、
女の子少ないねんな、
うん、
そうかそうか、うん、それしょうがないな、
モテモテですよね、女の子ね
みんなそう言うよな、工業高校らのこと必ずそれ言うよな、そんなこと言ったら商業高校の男の子とかめちゃめちゃモテモテなんやろ、だから逆に言うと、
うん、そうでしょうね、
なあ、
なんだもんな、
ソロマンとかでチキチキチキってやったらみんなうわ素敵とか言うんじゃん、
イメージが古い感じがしますけど
そうだね、なんでソロマンやねんって話ですもんねエクセルのマクロ計算できんねんとか言ったらめっちゃ素敵とか言うんじゃない、今やったら違うか分からんけど、
もう分かんないこと言えないです
かそうだね、もう知らんことは言えませんけどね、なるほどねありがとうございました、そうそう映画の話に持っていい、うん、映画の話じゃなくてさ、これそうだな、何からいくか、まずそう、このハンナがね、この、まあ、レズビアンであるっていう話が割とこの映画のキーになってるところがあるじゃないですか、うん、でこれ結構 レズビアンって言ってみたりゲイって言ってみたり いろんなその呼び方をなんかすごいごちゃ混ぜにして言ってますよねこれね、うん、でレズビアンだなのって自分だから彼女は自分のことをレズビアンって言うんだけど周りの人はゲイだと思ったって言ってたりとかしてて割と この辺の、まあ、使い方がリアリティあるなと思ったんですよね。なんかあの一つの言葉にしてないっていうかさ、
うん
うん、要は異性同性愛者のことをゲイって呼ぶのはもう男も女もどっちも呼ぶってこれ前も中の配信で話したと思うんですけど、うん、でレズビアンっていうのはまあ彼女が自分が女性であるから女性の同性愛者であるっていうことで多分レズビアンだって言っているんだと思うんですけど、
うん
うん、でそういうふうにそのこうちゃんぽんになってるちゃんぽんっていうかごちゃ混ぜになってるのはすごい今っぽい話やなと思ったのとあとこれ僕すごい気になってるけどこのハンナってねあの、まあ、自分でレズビアンだってことをこれカミングアウトするんだけどさ、
うん、
どっ対象がどっちかが俺はよう分からへんかってんな今回見ててその好きな対象が
なんかね彼女結構揺れてるんですよね
そうなんだよ ねそうそうそう、うん、なんかねだからお兄さんがいるんですよこれお兄さんがいて、うん、お兄さんもうすす気付いてたって話に、まあ、なるんやけど、
うん、
だからその男っぽい格好しようとするって言ってるわけよ、
うん、
だからだけどじゃあ対象がお、まあ、男っぽい格好してて対象が女の子やったら女の子らしい女の子のことが好きだと思うじゃないですか、
うん、
そうでもないんだよねこの映画ってね、
うん、
その好きな対象が逆にあのすごいこうかっこいい子だったりとかしてさ、
うん、
だからそうなんですよでそのおっしゃる通りでこの彼女がその自分のその性自認みたいなものがこの映画の中ではすごくこう揺れてるっていう演出になってってね、
うん、
だからそういうのは結構そういうのは結構僕この映画見てて新鮮だったんですよねもう最初から決めてないっていうかさ、うん、何であるかって決めてないっていうこととあとそのそれを言うか言わへんかみたいな話になるやんこの映画ってさ、
うん
それもなんかねあんまり俺 見たことなくて、うん、あそうなんやと思いながら見てたんですよねでただまあこれ本当にあったっつったらいいのかなこの子ほんまにこの映画ですっごいむちゃくちゃなことをゲロ吐きまくってするんですよもうあらゆる吐砂物を出しまくる女の子なんだけどさあのもうほんまにゲロ吐いたら笑うと思うないぐらいゲロ吐くこっち多いんですけどこの映画ってねいや面白いのよめちゃくちゃおもろいねんけどだけどなんかこうなんそうなんですよ彼女のね本当にその性に対する考え方みたいなものがこの映画を通して入れてるってのすごいいいなと思ってたのとさでこれグレンがねグレンがすごく話すんやけどまああんまりそうか内容言ったらあかんねんけどさあの自分のそのセクシャリティ自分の性 の自覚みたいなものがどっちかであるかっていうこととさ、
うん、
その自分がそのちゃんと周りに伝えてないからこそ好意を抱く対象が誤解してる可能性があるっていうことがあるじゃないですか、
うんうんうん、
女の子やと思ったか思うから女性としてのハンナが好きだから女性として僕と付き合ってほしいっていう男性がいるって話にがあってさ、
うん、
でそれが何て言うかなその自分が分かってないからその自分も自覚してないからすごくそこを、うん、相手のことをあんまり考えてなかったっていうような表現があるんですよね この映画ってね、
うんうんうん、
だからそれに対してそのすごく傷つくっていうような話になっててさ、
うん、
これはねちょっと僕らではなかなか理解できないねなんつってんのかな
そうおっしゃる通りで僕も結構分かんないところが僕もラフランスさんも異性愛者だと思うんですけど
そう、ね
うん、やっぱ普通って言っちゃいけないな。異性愛者と、その、なんだろう、ジェンダーじゃない人がどういうふうに考えてるか、やっぱ把握できないところがありますよね、ね
う
ん、なんか。
あるある。うん。そうだね。
あと、映画の中で、例えば、 ゲイの人同士が、
うんうん、
なんかあんまり会話とかなくて、いきなり惹かれ合うみたいなとこってあるじゃないですか。
うんうんうん、
あれってどうやって相手が、その、相手もゲイなのかなっていうの
そうだよな。
あの映画見てるこっちとしてはよくわからないんですよね。
わかんないね。
何かあの本人たち同士だとわかる何かがあるのか、そこはなんか映画見てるだけじゃわからないのかっていうのは。
わかんないよね。
実際そうなのかっていうのは僕はねよくあるんですよ映画とかで。
うん、
だからまあある意味観客を驚かすためのなんか隠してる部分もあるのかもしれないけど、
うん、
えって思う時があるからなんて分かったんだろうなっていうのは多々ありますね。なんかね、
うん、そうなんだよね。うん、あとやっぱ同じ芸だって分かったとしてもほんまに一目惚れするタイプか問題とかもありますけどね。なんつってんのかな、いやこれ本当に言った、だってこれすごくキャラクター的にハンナっていうのはもうコメディリリーフ的なキャラで出てくるからね。あのほらモテない子が必ず持ってるアイテムナンバーワンのポーチつけてて腰にあのポーチでね、あのあれですからね、あのマルチバース行くって戦えますからね。
そう
キーホイクワンでおなじみのポーチ持ってるしさ、本当にその同じゲーだから好きになるかとかっていう子もいたりするんだけどさ、うんうん、まあまあそれはね、あのまた置いといてなんだけど、確かにそうだよね、分かんないよね。
そうなんですよね、
うん、でもなんかね僕これ見てて思ったのは、あのなんか自分たちに置き換えて言えば、うん、まあ好きでもない女の子となんとなく、例えばこの子俺のこと好きやな、これすっごい偉そうな言い方になったら申し訳ないですけどなんやろうな、ごめんね、これちょっと表現のために言ってるだけやからね、あの伝えるためになんか俺のことが、俺別にお前のことそんなに好きじゃないんやけど、なんか俺のこと好きやって言ってるから付き合ってみようかなみたいな女の子がいるとするじゃないですか、逆でもいいけど。でその時にやっぱりそのまあやっぱ傷つくか、逆の方が良かったな、あのまあいや傷つくじゃないですか、だからその本当に好きじゃなかったんだなっていうことが分かった時にさ、
うん、
でそれがどのタイミングかにもよるけど、例えばそれがあの1週間なのか1ヶ月なのか、うん、1年なのか3年かなのかで、やっぱりその子の傷つき方っていうのも全然違うじゃないですか。やっぱりその、うん、ね、そのずっと好きじゃなかったんやみたいなことになるわけやからさ、うん、それで傷つくっていうことがまああるとするんやけど、まあ、そういうのは、うん、まあ、彼女たちのその中でもやっぱりそういうその認識の違いみたいなものがその相手をすごく傷つけてしまうっていうことになってるっていうふうには思ったんですよね、この映画を見た時に、うんうん、だからまあ、うん、そうそうそう、だからまあ もちろん気持ちはわからないんだけど、やられてつらい、やられたらきっと自分も嫌だろうなっていうのはわかるからさ、
うん
うん、そこをねこれ、まあ、ある登場人物が担ってるんやけど、すごいそれを言ってくれたわけで、めちゃくちゃあの株が上がる子が一人いますから、
そう、ね、
なあ、うん、あこの映画ってこれがいたかなと思ったっていうことですよね。
いやでも結構僕もこの映画見終わって残ったのって結構そこなんですよね。
ね、
うん、
そうなんだよね。
あんまり、まあまあ、直接的にフロムと関係ないっていうか、その前段階の話なんですけど、やっぱそこはやっぱ結構印象に残りますよね。
だからやっぱ選ぶっていう、その相手を選ぶっていうことの映画だもんね、これって、ね、
うんうんうん、
その相手が選ぶ時の自分の気持ちを、なんでこんな話する映画ってでもないんやけどな。
まあそうですね、もっと軽くて、あの
軽くていいんだけどね。
うん、あれ映画なんですけどね。
そうだね。まあ、あと一個だけもちょっといろいろ言いたいのに言うの、一個だけ言うのはもう本当ジェスがクソってだけですよね、この映画に。あの、いや、本当さ、この女ひでえよ、この映画ずっと。ひどくない？なんか俺、ずっとムカついてたんだけど、ジェスに。俺、あんなこと言われたらもう立ち直られへんわ、俺、友達に。
ええ、
ひでえよ、あれ。なんで仲直りできんの、あんなこと言われてっていうぐらいひってこと言うんだよ、この女が。 本当にさ、
ハンナのね兄貴もいいやつだなとか思っちゃいました
ね。めちゃくちゃいいやつなのよ。ちょっとあのポールダノの おかしな部分を取ったみたいな感じですか。めちゃめちゃいい子やねんけど、いやっていうかそう、本当にお前おかしいだろお前、その言い方友達に向かってよっていうのめっちゃ多々ありますからこの映画本当に、うん、お前やっぱ可愛いと思ってるよなっていうとこいっぱいあるじゃないですか、うん、さっきロベンさんが言ったみたいにさ、
そう、
可愛いと思ってるし、お前隣のポーチ持ってる女の子ブサイかと思ってるやろっていうのがもう
本当。あ、出た。
あれダメ。
よくあるやつにしますね、も
うそれ。そうそうそう。二人。そうそうそう。そういうのをやめなおよってことですよね。うん。そこがね、ちょっと僕はこの映画で一番聞きかかったな。仲直りするシーンあったっけなって思ってしまったけどね。
まあでもね、結構見てて、その主人公二人が、あの、前半の株が低いっていうのは、まあ、あの結構皆さん見てる。印象ではあると思いますよ ね、 なんかね、うん、こいつら悪くないって思うのはすごくあるっていうところなんで、だからあのどういう結末迎えるのかなっていうのが結構分からずに見たって感じですね。
そうだね、うん、案外王道で王道な感じやけどな。
そうですね、
うんうん、あとはもうほんまによこの辺に出てくる男、ろくな男誰もおらへんぐらいな感じの、あの否定描き方されてますから男ね。
そう、確かに。
だって、光線がっつってんだったら、それこそこれに出てくる、あの、あれやろ、男の子だけのパーティーとかやってるのが、ロンペさんでしょ、だから。
ああ。
絶対行きたくない。
確かに。なんか、イタリア人のやつかっこよさそうと思ってく
れて、あれさ、あれさ、あれね、僕、あれ、今回、僕も字幕で見たんですけど、あれ、字幕ない方がいいよな。まあまあ、ないと、あの人が言ってるとんでもないことが分からへんねんけどさ、
うん、
字幕ちょっと斜めにしてくれよな。あの、外語、英語、別の言語喋ってるみたいな。
そうですね。う
ん、あれ、普通に字幕でできてるけど、うん、あれ、すっごい怖いこと言ってるよ、あれさ。あのちょっとパティンソンみたいなやつ出てくるやん。
やばいやつ。
やばいよね。いや俺もなんかあれもだからないやん。あのこうなんつうのあの何だっけポルノじゃないや、あのなんつってんのあの女の子あれなダンスする女の子いるじゃん、あの裸で。
ポールダンスとかする。
あ、ポールダンス、ポールダンサーだったっけ、今回のやつってさ。
あ、違うか。
なんか、売春婦みたいな人、男の子だけのパーティーのところに、あの、呼ぶシーンがあるじゃないですか。あの、ハンナの前で踊るやつね。セクシーダンスやるシーンあるやんか。あれもないじゃん、日本に。あんのかもしれんけど、うん、あれもいいよね、あの。セクシーダンスやってくれるやつね。
あれはもう日本
あるか
もないんじゃないかな。
あ、
う
ん、あれはなんか金で解決するか。
うん。
そっか。やっぱプロムはちょっと金では解決できませんからね。
なんか、なくなっていく方向なのかなとかちょっと思っちゃいますけどね。なんかね。
プロムが、
うん、どうなんだろう。
ね、あの人たちってすごい権利とかの問題とかいろんなその差別とかそういったものにすごく敏感なのに、うん、ああいう文化はまんま残るんだよね。
いや本当不思議だと思いましたね。不思議だよね。そこは手つかず
なのどうなの。だって俺たちのさっきのお前はなんあの肝試しの話聞いてみろよって話だけど、うん、それだけでもこんなにダメなんじゃねえかってなる日本人なのにさ、うん、
不思議なんですよだから
なあ、あれやめる方が一番解決すんじゃんと思いつつも ね、
まあだからあんまりプロムっていう文化が他の国に広がらないのかもしれないですけど ね、 なんかね、
そうなのかな。ヨーロッパとかはないのかね、ああいう文化ね。まあカナダとアメリカなん
ですよ、さっき
調べた、
ね、
メキシコとかあの辺はまた違うのかな、
もうひどい話しないですよね、それも聞いて
誰か死ぬ、あ、怒られるから、そのメキシコのイメージがそんな風に思っちゃダメですよ。
殺し屋とかに行っちゃう。
それはね、僕らが見てるメキシコ映画がそんな映画ばっかり見てるから、うん、それは俺らの勝手なイメージが本当に怒られる、それ。はい。という感じで、いやでもちょっと悲しいわ、ネルトンの話とか、あの、肝試しの話が僕らにとってのプロムだったみたいになったらね。
うん。
うん、
まあね。 そんな感じかな。
今度あれですかね、あの僕らの共通の知人にプロム話してもらう回やりましょうか。
あのそうですね、あのプロムとホームパーティーの件と庭バーベキューの件はちょっと聞いてみたい。
そうだね、そこを聞く雑談会ちょっと用意しましょうか。
そう
だね、
アメリカ映画に気になるところって。
そうだね、うんうん、僕の枠でそれは、あの、はい、このシティネバクティフの僕の枠でそれやりましょう。
わかりました。
はい、な感じかな。
はい、というわけで今回は、プロムデートの感想を話してみました。あ、中村さん、なんか告知事だ
った。あ、はいはい、私、こよい一本の中村こよちという番組やっております。YouTube とポッドキャストを配信しておりますんで、ぜひ聞いてください。
あれなんですよ、また007がアマプラからいなくなっちゃった。
そう、ね、そうなのよ、また有料になっとんねんな。なんかあれらしいよ、なんだっけな、なんかあのワーナーなんとかサービスの方に移動するの途中やったみたいよ、あの無料期間って。
そう、
変だったもんね、なんか有料のやつと無料のやつ両方あったもんね。
なんだよ、もう月1 007またやるぞって思ったの。
だ、ね、まただね、
矢先に2本ぐらい見て終わってしま
った。だとそういうことあるから月10ぐらいいかへん、ほんとダメですね。
トラさんはずっと無料で見れるんだ。
そう、はい、
はい、ちょっとまた無理だったら再開して、
うん、そうですね、
はい、追いつこうと思います。
ぜひ、はい、よろしくお願いします。はい、
はい、というわけでシネマクティフ東京支部の音声配信でした。また次の回も聞いてください。よろしくお願いします。
お願いします。